恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんはどうでしょうか。間違いっていうことをよくしてしまいます。大した間違いでなければいいんですけども、それが取り返しのつかないとんでもない間違いということもあります。さまざまな間違いを私はよくやってしまうのですが、先週はホワイトデーっていう日がありました。バレンタインデーでチョコレートをもらうと、ホワイトデーでお返しをするというお菓子屋さんに踊らされるような、そういう習慣が日本にだんだんと広がっているようですが、いつもはバレンタインにもらうだけだったんですけども、今年のバレンタインではある可愛い子が3倍返しよって言ってチョコレートをいただきましたので、やっぱりそうまで言われていただいた以上はお返しを知らない、しないと後が恐ろしいですので、いえいえ、感謝に、満たされて、クッキーを準備しまして、そしていよいよ今日がホワイトデーということで、その子を見つけたので追いかけて行って抱きしめて、そしたら横で家内が気持ち悪いって言ってましたけど、ホワイトデーのプレゼントを送りました。翌日とんでもないことがありまして、近藤クリニックの集会がちょうどありまして、集会が終わった時、雅子姉妹が、今日はホワイトデーですから今日は主人はいないんですけども、主人から皆さんへのプレゼントですと言って素敵なお菓子が配られました。と思いました。ホワイトデーは昨日じゃなかったんですか。いえ、今日です。とですね、私は愕然と、慣れないことはするものじゃないなとですね、まあ家内の誕生日さえ間違う私ですから、まあさもありなんと思うんですけど、水曜日の夜の祈祷会の時、メッセージの時間になりまして、最初に先週はシェケムの女の話をしましたが、今日はギデオンの話ですと自分で言っておいて、心の中でどうも違うぞと思ったんです。シェケムの女、聖書学校でみんなで高井先生のね、テストを受けましたので、それが心にこびりついていて、でもどうも心の中で座りが悪いんです。あれ、なんか間違ったこと言ったなと思って、ふっと気がついて、それはシュネムの女のことでした。間違いを犯すのは私だけじゃないみたいでして、金曜日の夜電話がかかりました。受話器を取りますと、元気いっぱいの男性の声で、先輩って言うんです。私誰からも先輩と言われる仲間いないなと思ったんですけど、その後に続いて白畑先輩って言うんです。白畑先輩、違いますが、普通でしたらそこで終わるんですよね。でもなかなか引き下がらないんです、相手も。白畑先輩でしょ。違います、間違い電話ですが、普通もうここまで来ると終わるはずです。でも今度は私が終わらせませんでした。でもこの声は岸義弘先生の声ですねと言いましたら、はい、あなたは誰ですか。はい、うちらの政治協会の横山です。なんで横山先生が出るんですか。あなたは間違えたでしょう。今私は札幌にいるんです。なんでこんな間違いしたのか、すいません。あ、来週の JTJ の卒業説教よろしく。まあ、間違い電話でちゃんとですね、ちゃっかり仕事まで済ませてしまわれたんですけどもですね、まあ、よくやる私たちも間違い、間違いをする、それが人間と言われるんですが、しかし間違いをしたその後で私たちがどうするか、それが問題です。今日はそんなことを聖書から学び考えてみましょう。イエス様の十字架と復活のメッセージを語ったために、捕らえられて 牢につながれた人たち、イエス様のお弟子さんたち。しかし、御使いに連れ出されて、しかし、その後で再び神殿に行って語り始めます。早速人たちは再逮捕されて、ユダヤの最高議会と言われる議会に引き出されて、そこで裁判を受けます。裁判長は時の大祭司です。尋問を始めました。28節。言った。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上、あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。訴えは二つありました。第一は、あの名によって教えてはならないと命じておいたのに、それを語った伝道禁止令を破ったということです。第二に、あの人の血の責任を我々に負わせようとしているメシア殺し、キリスト殺しの責任を押し付けているという二点です。大祭司たちは、いやもうこの議会の全員は、人たちが伝えているイエス・キリストの存在、それはその名前を口にするだけでも忌々しいものと考えていました。憎んでいました。実はその憎しみというのは、イエス・キリストに対する宗教的な妬みからなのですが、彼らは決してそれを妬みからとは認めようとは思いません。あくまでも悪いのはイエス・キリスト。今になっても、その名前を口にするだけでも、汚らわしい。ですから、今日のところで、あの名によって教えてはならない、あの人の血の責任を、と言って、名前を口にしないのです。あの名、あの人、という今日の変な説教題はそこから取らせていただきました。しかし、人たちの回答は明確です。第一に、たとえイスラエルの最高議会の命令であっても、イエスのことを教えてはならないという命令であっても、それが神の御心、神様の御言葉と食い違う場合には、神の方を選び取るという彼らの姿勢です。人に従うより神に従うべきです。これはすごい彼らの中に本当にですね、貫かれる信仰の姿勢です。神に従う。人にではない神に従う。第二番目の訴えは、血の責任を負わせようとしているという訴えです。皆さん、振り返ってください。そもそも、イエス・キリストを十字架につけて殺せと図ったのは彼ら自身です。時の宗教的指導者、民の指導者たちが図ってイエス・キリストをピラトのもとに突き出したわけです。ピラトはイエス様を調べてみて、この方には何の罪もない。これはただ宗教家たちの妬みから出たことだとピラトは理解しました。ですから、何とかしてイエス様を釈放したいと願うのです。しかし、指導者たちは群衆を焚きつけて扇動して、十字架につけよう、十字架につけようと叫ばせるのです。このままイエス・キリストを釈放するならば、民が暴動を起こすと、暴動を起こすと、この地域を静かに収めるために使わされているピラトは、自分の首が危ないので、手を群衆の前で水で洗いながら、この件については私には何の責任もない、この人の血については私には責任がない、自分たちで始末するがよいと言ったとき、やはり宗教家たち、指導者たちは群衆を焚きつけて叫ばせるのです。その人の血は私たちや子供たちの上に降りかかってもいい、すなわち誰よりも宗教家たちがイエス・キリストを十字架につけておきながら、すなわちその血の責任を私たちが負うと叫んだわけです。しかし今、この場に至ると、人たちが自分たちにあの人の血の責任を負わせると言って責めています。それに対する人たちの弁論も反論も明確です。五章三十節。私たちの先祖の神は、あなた方が十字架にかけて殺したイエスを蘇らせたのです。 死の責任を問うているのは私たちではありません。私たちの先祖の神、すなわちあなた方が信じている唯一の誠の神ご自身がそれをしているのだというのです。すなわち、あなた方が信じる先祖からの神、唯一の誠の神が、あなた方が十字架にかけて殺したイエスを蘇らせたのです。イエス様の復活こそ、この方が誠の救い主、来たるべきメシア、キリストであることの証明なのです。もしも、イエス・キリストが彼らによって十字架につけられて死んだままだったら、あるいは彼らが正しかったのかもしれない。十字架で死んだままだったら、あのイエスという男は自分はキリスト神の子だなんて、神を冒涜して、そのために宗教的な罪によって殺された憎き奴と言われても仕方がなかったでしょう。しかし、神がイエスキリストを蘇らせたことによって、この方が誠の神の一人を救い主であることが明らかにされた。すなわち、彼らが十字架につけたその血の責任を、神がそのことによって問うているというのです。5章31節。そして神は、イスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。今こそ、イエス・キリストは神によって蘇らされ、君として、断崖を見ると指導者、あなた方を導いてくださる指導者であり、救い主であり、神の右の座についた権威あるお方であり、悔い改めと許しを与えてくださるお方なのだ。と、力強く人たちは彼らに反論をしたのです。皆さん、ここまでも明確に人たちに反論されてしまって、差し物指導者たちも自分たちの非を認めないわけにはいかない。最高議会の席にふんぞり返っていた彼ら、一斉に立ち上がって、そこから降りていって、ペテロやヨハネや人たちの前にひざまずいて、自分たちが悪かった。とんでもないことを私たちはしてしまった。どうぞ、自分たちの罪が許されるように、あなた方祈ってほしい。私たちは今、この場で悔い改めて、そのイエス・キリストによる罪の許しを今こそ欲しいと、最高議会のメンバーが信じる、これはとても素晴らしいチャンスでした。しかし、彼らはそうしませんでした。5章の33節。彼らはこれを聞いて怒り狂い、人たちを殺そうと図った。彼らは見事に反論をされたのですが、自分たちの間違いを指摘されたのですが、彼らはそのことによってどうしたかというと、怒り狂ったというんです。英語の訳では、もうカットされた。切られてしまったっていうんです。よくですね、このプッチンした。切れたっていう言葉がよく使われますけど、まさにですね、そんな感じで、もう切られてしまった。断崖を見るとすごいですよ。新改訳聖書の断崖、33節の断崖見てください。直訳として、怒り狂いのところが、心をノコギリで引き切るとあります。すごい言葉が使われています。心がノコギリで引かれたって言うんです。痛そうですよね。皆さんノコギリで引かれたことあります？木を切っていてちょっと間違ってね、ノコギリでちょっとですね、指を引いてしまうぐらいあるかもしれませんけど、聖書の中にはノコギリで引かれた人いますよ。ですね。ヘブル書の11章なんかにもノコギリで引かれて殺された。あの、旧約聖書の大預言者、イザヤもノコギリで引かれて殉教したと言われています。死んでから引かれるんじゃないんですよ。生きたまんまで引かれるんですから、大変ですね。もしも私、殉教することになったとしても、それだけはやめてほしいと思います。一気に殺してほしいと思います。ですね。ノコギリで引かれる。まさに、人たちのこの反論は、指導者たちの心をノコギリで引くような痛みを与えた。 わけです。人たちのメッセージによって心がまさに切られてしまう。それは人の働きの中でしばらく前に私たち同じような場面に実は出会っているのです。すなわち、ペンテコステの日に、聖霊が注がれたあの日の説教で、大きな物音で集まってきたエルサレムの大勢の何千人という人たちの前で、ペテロが説教しました。2章の36、37。ペテロはこのようにそのメッセージを締めくくるのです。ですから、イスラエルのすべての人々は、このことをはっきりと知らなければなりません。すなわち、神が今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そうなんです。あのペンテコステのメッセージでもペテロはエルサレムの住民に向かってあなた方がイエスを十字架につけた。神が蘇らせたキリストとされた神の子であることが明らかにされたこの方をあなた方が十字架につけたのですとまさに心を剣で突き刺したのです。ノコギリで引いたのです。その時の人々の反応はどうかというと心を刺されてどうしたらいいですか？その大変な罪をどうしたらいいですかと彼らはへり下ったのです。心に痛みを感じたら、心に責めを感じたら、それは神様からの愛の戒めの痛みです。悔い改めの招きなのです。それを本当にですね、受け入れるならば幸いです。この時には3000人ほどがペテロの御言葉を、ペテロの語った御言葉を受け入れて、バプテスマを受けてクリスチャンになり、救いを経験したのです。しかし、今日の箇所では、同じメッセージによって、同じ責めによって、彼らはどうしたかというと、怒り狂いながら、そして人たちを殺そうと図ったのです。すなわち彼らは与えられた素晴らしいチャンスを逃したのです。私たちの前にはいつも二つの道が開かれています。心に痛みを感じたら、罪の責めを感じたら、二つの道がそこに開かれています。罪を示されて、悔い改めて命に向かう道と、罪を示されて怒り狂い、それを否定しながら、憤って死に向かう道と。この指導者たち、今日見ている指導者たちの姿は、決して人事ではありません。こういう言い方があります。この世の中で一番難しいのは自分自身を見つめること。一番優しいのは他人を批判すること。まさにそうだと思うのです。他人のことをですね、見つけるのは本当に早いです。しかし、私が間違っていました。私が悪かったです。私がその責任取ります。ごめんなさい。それが言えないのが罪人たる私たちの哀れな姿です。しかし、他人を責めるのはとても上手です。他人の失敗や欠点や間違いや罪を見つけるのは本当に早いのです。私たちのそんな姿勢、そんな心の在り方。ノアの大洪水の時、神様が罪に陥った人間を見て嘆く場面があります。創世記の6章の5節、アウトラインの5番目です。主は、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。心っていうのは、傾斜しているっていうんです。坂道のように傾斜している。すなわち、悪いことに傾く傾斜を持っているって言うんです。すなわち、何かを見るとその見たことによって、私たちのうちの思いが悪い方に向かっていく。何か聞くとそれが悪い方へ、何か考えると悪い方へと転がっていく。その心に測ることが皆。今日の箇所でもこの測るということは出てくるのです。人の5章の33節でも。測ったとあります。何を測ったんですか？ 自分たちを責める人たちを殺そうと図ったというのです。図る。私たちの心の中にいつもそのような悪へと、への傾き、悪へと図ろうとする重い傾向があるというのです。イエス様はそんな私たちの心の在り方を、マルコの福音書7章の18節から、イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか？外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか？そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そうして川屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。イエス様がなんとトイレについて話している珍しい場面です。なち、弟子たちが食事の前に手を洗わないで食べていた。この手を洗うっていうのは、衛生のためじゃないんです。清めの儀式なんです。清めの儀式にのっとって、まず自分を清めてから食事を。そうしないで食べているのを見てですね、パリサイ人たちが、うわ、汚れているとですね、責めたのです。それに対してイエス様が、外から入るものは決して人を汚しません。外から入ったものはお腹に入って、それから川屋にトイレに流れていくだけです。決して人を汚しません。人を汚すものは外からじゃなくして内側にあります。そして20節。また言われた。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらのものは皆内側から出て人を汚すのです。イエス様はここで、私たちの心に作っている罪のリスト、罪のメニューを一覧表をです、見せてくれました。ここで挙げられた罪のリスト、それを今、人たちを殺そうと図っている指導者たちの心に当てはめてみると、彼らのうちにあるのはまさに悪い考え、殺人、貪欲、横島、欺き、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ、そういった悪が束になって、人たちのメッセージを拒み、かえって殺そうと図るようになっているのです。しかしこれは、まさに私たちの心の在り方。どうしたら、このように悪に傾いている私たちの心をですね、善に傾く、神様に喜ばれる方に傾いた心に変えることが、変えていただくことができるんでしょうか。ほっといたら心で考えることは悪いこと、悪いことへと傾いていくものが、ほっといても心の中がいつも神様を喜ぶ、神様に、の前に清い思いへと行くような、そんな状態にどうしたらなれるのでしょうか。先週開かせていただいた、ヨハネの福音書の15章の3節の御言葉が、ずっと私の心の中に留まっています。ヨハネ15章の3節。あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、もう清いのです。私があなた方に話した言葉によって、もう清いのです。考えてみてください。私たちの心で測るとありましたけど、私たちは心で測るとき、それらの測り事をすべて言葉で測ります。もちろんまだ言葉にならないもやもやした思いっていうのはあるかもしれませんけど、それがいつの間にか言葉になって明確になってきます。心の中で様々な言葉で私たちは考え、汚れた言葉、悪の言葉、憎しみや妬みの言葉となって心の中でそれを抱きしめ、それがいつの間にか口から出てきたり、目の姿になって、行動となって、雰囲気のとなって、外に出ていくのです。すなわち、問題は、私たちの心の中で、に飛び交っている言葉なのです。こうした状況、まさに清い言葉が示されています。二種類の言葉があります。一つは、肉の言葉、自我の言葉と言ってもいいでしょう。しかし、霊の言葉、聖霊による言葉。汚れた罪の言葉、清い神の言 悪を図るばかりの悪に傾いていく言葉と、善を図る神の御心に沿った言葉です。私たちが清い神の言葉を拒むとき、当然のように私たちの心の中には悪の言葉が、罪の言葉が、罪の思いが満ち満ちてきます。しかし、不思議なことに、そのようなものを持ちつつも、神の言葉、イエス・キリストの言葉を受け入れながら、そしてこのイエス・キリストの清い言葉に生かされ始めるとき、私たちの中に以前とは違う思いが、清い思いが、神様を慕う思いが、清さを慕う思いが、御心に従って、神に従って生きようとする、神の子にふさわしい思いが、次第次第に育てられてきます。神の言葉を、イエス様の言葉を私たちが心に豊かに蓄えれば、宿せば宿すほど、次第次第に、イエス様の心を心とする、イエス様の思いを思いとするものへと変えられ、そのように考え、そのように思い、そのように行動するものへと変えられていくのです。私自身、青年時代にイエス・キリストを信じてすぐにぶつかった問題が、まさにこの問題、すなわち古い私と新しい私が自分の心の中で衝突して戦って、しばしば、たびたび、古い私が勝ってしまうという葛藤でした。なんとか古い自分に死んで、新しい神によって変えられた新しい私が勝利する勝利の生活がしたいなぁとですね、いつも願いつつ、しかし負けてしまう。私はその当時のクリスチャンになった最初の頃のですね、日記帳を今も持っています。本当にそれはですね、もう40年前の、もう日記帳ですけども、未だに私にとっては、はじめの愛に振り返させられるですね、この大切な日記帳です。それをこうめくると、たびたび出てくるのが、ダメだ、また負けた。ダメだ、また負けた、っていう言葉です。本当にですね、そんな敗北を重ねていく中で、ある日聞いた令和が、その後の歩みをですね、とても助けてくれました。こういう令和です。私たちの心の中には、二頭の犬が住んでいる。一頭は黒い犬で、一頭は白い犬ですね。黒い犬とは、古い私を指しており、罪を犯させ、汚れに導こうとする貪欲な犬です。もう一方の白い犬とは、キリストを信じることによって与えられた新しい命、新しい自分、神を慕わせ、善を行わせ、清さに導こうとする犬です。いつも心の中で、白い犬を元気にさせて、黒い犬を黙らせておく。それは簡単なことだというのです。それは黒い犬には餌をやらないで、白い犬にだけ餌をやればいいという令和なんです。白い犬に餌をいつもやっていると、いつの間にか黒い犬は痩せ衰えて元気を失っていくっていう話でした。これは令和ですので、どうぞですね、反論しないように、そんなことしたら、黒い犬は腹をすかせて、さらにイライラして、怒り狂って、獰猛になって、なんてですね、そんなこと言わないでください。鍵は、私たちがいかにして、日々、新しい私に、御言葉という霊の父を与え、御言葉に聞き、御言葉を蓄え、御言葉を黙想し、御言葉という食事を日々いただいていくか、それが鍵だというのです。クリスチャンなのに、どうしてこうも、いつも弱くて、失敗ばかりして、罪を犯してしまうのか、理由は簡単だというわけです。白い犬に餌をやらないで、黒い犬ばかりに餌をあげていると、そうなってしまう。それが当然の結果なのだというのです。いつも何を見ていますか？何を聞いていますか？どんな人とどんな会話をしていますか？一人の時どんなことを考えていますか？私たちは白い犬、すなわち新しい私に日々御言葉を、さらに御言葉をと求めていきたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も御言葉を私たちにお与えくださり、ありがとうございます。どうぞ私たちが古い、本当にこの世に、あるこの世を愛する罪の思い、自我に、一生懸命餌をやってしまう、 ようなものですが、どうぞ神様、勝利した日々を歩くために私たち心が刺されるとき、あなたの前にひざまずき、また心が刺されるように日々御言葉に生きることができるように助けてください。今日から始まるこの一週間も、どうぞ神様、あなたにある新しい自分を主の恵みによって御言葉によって強くしていく一週とさせてくださるように心からお願いをいたします。今日のこの時を感謝し、尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。